今年、まさにですね、ポスターにありますようにですね、沈め物としての、まあ、小金が出てきまして、この前も見せていただきましたけど、まあ、こういうことがですね、やはり主要なところで、まあ、行われていると。まあ、これはこれでですね、まあ、こういう、まあ、単形式のものが、まあ、あるんですね。まあ、この前のやつは、この1枚だけなんですけど、まあ、おそらくもっとあったかもしれないっていうのもありますし、まあ、発掘の時にどういう意識で、しているかによってですね、まあ、小島さんに代わって、まあ、発見されたっていうのもあれなんですけど、やはり、そういう発掘調査の意識が非常に、まあ、に左右されるのかなと、あとその調査を、後の報告でどういうふうにしたらいいのかなと。ということですね。で、その他、航路間でも、やはり、まあ、10世紀後半のこういうところに、まあ、こんなものが出ています。まさにですね、主要な点的にですね、まあ、まあ、そういうところに来ている。やはり人の移動があるからこそ、そういう作法自体が動くだろうと。で、あと残り15分で、中世以降を話をするっていうのは非常に難しいんですけど、ここを巻いて巻いてお話をしたいと思います。中世以後ですね、やはり武器部祭祀の新たな展開があります。これはまさにですね、法住寺伝跡がまさにそうです。これも私、携わらせてもらったんですけど、まあ、これまさに法住寺伝跡、鉢を描いたクワガタですね。クワガタが、カブトが、鉢を描いたものが、出てると。で、それプラス5両分の甲冑が裏返して、まあ、出てるっていうことなんですね。まあ、実は鉢っていうのはね、まあ、じゃあ、鉢じゃなくて、クワガタですね。クワガタっていうのは非常に大事で、先ほどの、古墳時代でも、U 字型の鋤先。まあ、そういうふうに、まあ、やった、耕す。これは、それだけじゃなくて、まあ、ちょっと、もしかしたら時間がなくなっちゃうから言えないますけど、やっぱ、王ですね。不滅の王には、の斧じゃないですけど、まあ、そういうものを表彰している可能性が非常に高いんでね、まあ、漢字の王ですよね。まあ、そういうものは、やはりそういうふうに、まあ、前立てとして使われていて、まあ、これが、神社にも奉納されたりっていうふうなことがあります。で、この法住寺伝もですね、もともとこれ、まあ、死者の墓だろうって言ってるんだけど、そうという痕跡はないし、歯も、全然違うところから出てますし、まあ、この歯のやつは、実はこの時期の、まあ、道元、まあ、ちょっとその話はしてるとまたあれなのでしませんが、まあ、これはまあ別の意味があるんだっていうことなんですね。まあ、こういうふうなことです。で、実際にですね、これが一番大きな、まあ、5年前の発見なのは、室町殿からですね、出てきたと。実は、平安京になってから出てこないんですね。法住寺伝以外に。どうしても出てこない。いや、そしたらば、その後の室町殿ですね。まあ、から出てきた。これはまさに花の御所ですから、これ、まあ、こんなことはあれなんですけど、まあ、足利尊氏愛用の御こそでが、いろいろこうね、経過で、いろいろこう持ち出されたりといういろいろあるんですけど、まあ、そういうものなんではないかなっていうふうに、まあ、思ったりしてまして、やはりこれが非常に大事なところでありまして、やっぱり最上級の、やはりその当時の超権力者の館でしか、こういう小金祭祀っていうのは使われていないっていうのが、まあ、ここで注目すべき点ですね。で、まあ、その当時、鎌倉、ちょっとまた時代は戻りますけど、鎌倉ではですね、下馬周辺遺跡って言って、まあ、ここで下馬、降りて、鶴岡八幡宮に行く、まあ、そこの下馬周辺遺跡の28号竪穴以降からですね、前の線とともにこういうものが2両分がまた裏返って出てきてるわけですね。まあ、これも、保存修理を手掛けさせてもらいましたから、非常に、まあ、面白かったですけど、まあ、ここではですね、こういうふうな、 実は折り曲げた小金とか、あとこういう棒状のですね、鉄製品が出てまして、これ、実際のところ僕は鎌倉地震に対する鎮めなんではないかっていうふうに思ってるんですけど、こういうふうなことがあります。で、その他ですね、井戸からですね、コテが出てきています。そういうふうなことが、ありまして。